今日の主日礼拝はキリスト者の社会的責任、それを覚える日というふうにいつもこの8月15日前後の日曜日にはいたしております。明日、戦後71年の終戦日でございます。先ほど司会者の祈りにありましたように、日本のキリスト教会はどうだったんだろうか、なぜこのような事態に至ったんだろうかと様々な考えられます。この71年間のこのキリスト教会の私たちの歩みは、それを十分反省して、そして今日教会形成をしてきたんだろうか、福音宣教がなされてきたんだろうか、そんなことをもう一度問い直す時となります。そしてまた同時に、私たちは中川先生をの送別の時とします。それが今日であります。ですからこれから金沢教会からまた別の教会にでその働きを続けていくわけですが、この問題は特に金沢教会だけの問題ではなくて、日本にある全ての教会がもう一度考えてほしいこと、そして中川先生がこれから伝道者としてその足利の地で働いていくときにぜひ覚えてほしいこと、またそれは私たちにおいてももう一度問い直さなければならない、そういう出来事として、マルコによる福音書の8章の22節から26節、先ほど司会者読んでいただいたところをテキストといたしました。この混乱した、そしてまた信仰が聖書から離れていってしまった時代、かつてキリスト教会の中には何回もありました。その聖書に戻ろうというその宗教改革によって得られた祝福はとても大きいものであったようです。その祝福、初代教会以来持っていた教会生活における平安と幸福感、そして喜びをもたらすきっかけとなったのが宗教改革だと言われています。で、その第一は何かと言いますと、私たちにとって当たり前なんですが、それは行いによる救いではなくて信仰による義認という、この教理に立ったからであります。これは決して新しいことではありません。初代教会からずっと伝えられてきた福音であります。しかしそれが歪められてしまいまして、いつの間にか行いによる救い、儀式による救いに変わっていってしまったわけであります。それがもう一度取り戻された、その取り戻されたこの出来事が、あの宗教改革の中において非常にこの人々の心にキリスト者であることの幸いを覚えさせる、そういう心を取り戻させた、そんな出来事だと言われます。で、そんなことをこう考えたときに、これからの日本のキリスト教会の在り方、また私たちクリスチャンの在り方というのがどうあるべきなんだろうか、どうあったらよいんだろうかということを考えさせられる箇所として、このマルコの福音書の8章22節から26節のある男の盲人の人の癒しの過程において、このが表されているところであります。で、この記事は実はイエス・キリストのこの奇跡、癒しの奇跡ということの中では非常に得意な癒し方であります。で、これはここしかありません。どうして特殊かというと、これはイエス様ですから、この唾で唾をつけて両手を彼の目に当てて何か見えるかと、そういう癒しの仕方もこれもまたちょっと変わった方法ではあります。しかし全くないわけではありません。ただ違っているのは、イエス様ですから目が見えるようにと一言声をかければ、 完全に立ちどころに見えるようになるはずであります。いや、かつてそのような癒しを何回もイエス様はされました。にもかかわらず、ここのところでは実はいっぺんにこのはっきりと彼が見えるようにはならなかったという記事であります。で、これはイエス様の力が弱ってたからでしょうかね。足らなかったから、できなかったんだというふうには全く考えられません。なぜならば、ついこの先ほどはこの7つのパンとで4000人の人がこうお腹いっぱいになるという素晴らしい奇跡をなされた。人々はこぞってイエスのもとについてくる、そのような出来事をなされたばかりであります。ですから、この出来事はある意味でできなかったのではなくて、この出来事が起こる前に少しこんな会話があります。8章の13節からこうあります。イエスは彼らを離れてまた船に乗って向こう岸へ行かれた。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中にはパンがただ一つしかなかった。その時イエスは彼らに命じて言われた。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種とに十分気をつけなさい。そこで弟子たちはパンも持っていないということで互いに議論し始めた。それに気づいてイエスは言われた。なぜパンがないと言って議論しているのですか。まだわからないのですか。悟らないのですか。心が固く閉じているのですか。目がありながら見えないのですか。耳がありながら聞くこと聞こえないのですか。あなた方は覚えていないのですか。私が5000人に5つのパンを割いてあげたとき、パン切れを取り集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた。12です。4000人に7つのパンを割いてあげたときは、パン切れを取り集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた。7つです。イエスは言われた。まだ悟らないのですか。お弟子さんたちがこのその信仰の歩みにおいて、まだ悟らないのですかとこの言われている、まだ悟っていない事柄が何なのかということを、この22節からの盲人の人の目が癒されていくというこの過程の中で説明しているんですね。ですから、あえてお弟子さんたちにこの悟らなかったところがどんなところなのかを教えるために、この出来事がマルコによって記されている。イエス様はそのためにこのようなある意味では2段階のその癒しという方法を取られた。ですから、このイエス様の奇跡には大切で重要な教訓を弟子たちに教えるために、この出来事があえて行われたと考えるのが正しいのではないでしょうか。なぜならば、イエス様に一瞬にして癒すことのできないその病などありえないからであります。ですから、ここでの最大の教訓は、弟子たちのためにこの意図されている、計画されていると見ることは正しいことでしょうね。この直前にあった、先ほどあったその出来事を見ますと、先ほど言いましたように明らかであります。この船に乗り込んだ時には十分な食料を持ってくるのを忘れてしまった。そのために船にあったのはただ一塊のパンしかなかったという現実であります。ですから、お弟子さんたちはここで、このことに心を痛めていたようであります。そして全くある意味では惨めな気分になっていたんでしょうね。ですから、イエス様がパリサイ人と、そしてヘロデのパン種に気をつけなさいと言ったことを、目に見えるパンとしかこの考えられなかったわけであり、その教えについては思いが浮かばなかったのであります。 私たちはそうですよね。自分の心の中に引っかかっていることがありますと、他のことを聞いててもそれしか聞こえないとかわからないという事柄があると思います。私などは最近そういうことが多くて、こういうものだというふうに思い込んでますと、そのなかなかその会話の中でそれ以外のことが言われているにもかかわらず、それが理解できなかったり、またはその言葉尻だけが気になってしまって心を痛めたりする、そのことを言ったその人の本当の心とか思いとか意味を汲み取るというその努力ができなくなってきている、そんな年をこう思えるわけです。で、彼らはそのために互いに議論します。自分たちがパンを持っていないからだ、だからこう言われたんだと彼らは言い争ったとあります。主がパンだねという言葉を口にされたので、きっと食べ物のパンについて言われているに違いないと思い込んでいたわけですね。彼らには主の言葉を文字通りにしか受け取れないのであります。霊的な理解力に欠けていたのです。つまり彼らは物質的で目に見えること以外について思いを向けることができなくなっていたということです。つまり彼らはパンダネという言葉を聞いたときに、彼らは目の前にあるこの一塊のパンしか思い浮かばなかったのであります。彼らはパンのことだとそういう意味で思い込み、自分たちが十二分にこれから先必要となるであろうその食べ物を持ってこなかったことを注意されたと考えていたようです。私たちも同様です。目に見える備え、ここでは食べ物が十分にでないということだけで不安に陥ってしまいます。幸福感を失います。そしてそのことに心を痛め、不安感に襲われてしまうという、これがお弟子さんたちの今の状態です。するとイエス様が先ほど言いました21節に最後に言われたことが、まだ悟らないのですかとのお言葉です。つまりイエス様は次のように言っておられるのです。ここに私がいます。私はあなた方にずっと教えてきたのに、まだ分かっていないのですか。あなた方はパンが少ないことで心をなぜそのように動揺させているのですか。ほんのわずかなパンと小さな魚で5000人あるいは4000人の人たちがこの満腹できるほどの大きな祝福技をイエスを通して見たではないですかということであります。あなた方は二度もそれを目撃したとこう言っているわけですよね。私たちは神様のさまざまな奇跡、また恵みを何度経験したら私たちは神様に従い、神様を信頼し続けるんでしょうか。どうして私たちはその時々の目の前に見えることにおいて私たちはすぐ心を乱し、時には喜び有頂天になり、そしてまた時には不安に陥っていく、そのようなまるでジェットコースターかのようなその信仰生活を送ってしまうんでしょうか。そんなことをイエス様が盲人をこのような仕方で癒されたのは、まさに弟子たちに自分たちのその今の信仰の在り方、その姿を見せるためであったと理解してよいと思います。今見ている場面においてイエス様がこのような手段を取られたのは、まさに弟子たちに自分たちの現実の姿を悟らせるということです。で、現実の姿っていうのは何かというと、目に見えるものにしかこのでしか判断できないという、ある意味で現実主義、これは決して悪い意味ではないですよ。現実を見なくて単なるこう理想だけでやってよいということは決して言えません。ただここで言われていることは、今お弟子さんたちは二度ほど 本当に驚くべき技を見たわけです。それは5つのパン7つのパンで5000人4000人以上の人たちが満たされたというその経験をしているのに、今ここにある一つのその一塊の一片のパンで、そしてまたそれを神様イエス様が必要ならば満たすことのできるお方だということにどうして結びつかないのかということなんです。全然そういう経験がないならばそれは心配だとかっていろいろあるかもしれませんけれども、今さっき見たばっかりなんです。今さっき驚いて歓喜したんです。そして多くの人々と同じように神を褒めたたえたのであります。ああそれなのに、それなのに今どうでしょうか。自分たちのその姿をしっかりとその信仰者としての姿を教えるために、なされた出来事だと理解するべきところではないでしょうか。ここには本当にその意味で私たちクリスチャンたちの背筋を凍らせるようなメッセージがあるのであります。それはこの盲人の姿を通して教えられているところです。実は霊的にはイエス様の最初の癒しの行為を受けた時の後のようにそういう状態のクリスチャンが多いということです。つまりどういうことかというと、最初イエス様が唾をかけて目に塗りました。そしたらば完全に見えるようになったんじゃないんですね。でどういう状態かと言いますと、ここにイエス様が何か見えるかと聞かれると、すると彼は見えるようになって人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言ったというところであります。この見えると分かっていると言ったのでありますが、見えると言ったのですが、しかしそれは決してこの完全に見える状態、識別できる状態ではない、そこにまで癒されたのではない、しかし全く見えないわけではない、つまりイエス様について全く知らないわけではない、イエス様に対して全く期待していないわけではない、イエス様に対して全く信仰がないわけではない、でも完全に信頼はしていない、そんな状況とこの盲人のその今のこの状況というのが非常にこの似ている状況であります。まさにどっちつかずと言ったらよいんでしょうか。そういう中途半端と言えるかもしれません。そんな状態に置かれたのであります。しかし問題なのは、自分がそういう中途半端な信仰者の姿に置かれているということに気がつかないということなんです。で、このことをお弟子さんたちにイエス様はこの事件を通して教えられたわけです。お弟子さんたちはしつこいようですが、先ほどイエス様が質問されたように、驚くべき主であるイエス様の力を見て体験していたのです。しかしすぐその後で少しの心配事、それも目に見える物質的なことでだけで、ここではパンを持ってこなかった、これからの食べ物は大丈夫だろうか、神の恵みをもっと取っておけばよかった、もう使い切ってしまったのか、無駄にしてしまった、あの時のあの恵みをもっとしっかりとたくさん蓄えておけばよかったというふうに心配になってしまう。そして心が乱れ、そしてイエス様によって救われ、私たちは主イエスによって罪許されて神の子とされているという平安幸福感を失ってしまう。そしてその一喜一憂するというんでしょうか、自分たちの思いの中で起こってくるさまざまな環境の中で惨めな気持ちになってしまうクリスチャンの姿というのがここに見え隠れするのであります。弟子たちの信仰が今このような状態にあることを主は悟らせたのであります。 このようなクリスチャンたちはある時には自分をクリスチャンでよかったと思います。またある時にはクリスチャンであることを負担に感じたり、時にはクリスチャンであることに何の意味も感動も覚えない状態に陥っていくということがあります。そしてそのような人たちの関心事では、関心事はいつも予的なこと、つまり今目の前に見えるパンだけが気になるのであります。でパンがあといくつあるか、あとどれくらい持つかということばかりに気をするばかりを気にする不信仰の信仰の不安定さというものを感じるのです。そこにイエス様は教訓をお与えになろうとしているわけです。そしてついにはそのような人も自分も問題はあれでもクリスチャンかと人が言うだけではなくて、時には自分自身がこれでも自分はクリスチャンであるかという確信が持てなくなるということも起こってまいります。目が見えて完全に癒されていると判断することができる、完全に私はイエス様を信頼しているとも言えない、かといって全く信頼していないわけでもないという状態であります。このような状態のクリスチャンがこれから本当に多くなってくるのではないでしょうか。つまり神にも絶対的信頼を寄せませんが、この世にも全面的に信頼するわけにはいかない。この世に対しては物足りなさを感じる。だからイエス様を信ずるということとこの世との2つの土俵に足をかけている、つまり二股をかけるという、そういうクリスチャン状態というのが多くなっていくのではないかと思われます。まさにそれは黙示録の中でこれからますますそうなると言ってるんですよね。黙示録のこの3章の15節で言っています。冷たくもなく熱くもないという状態の教会クリスチャンたちが増えるというのです。そういうクリスチャンの信仰成果というものがここで本当にこの人の癒しの過程の中でしっかりとこう表現されて教えられているところであります。これは実に心痛む現実であります。これは私も自分を含めて誰一人このような状態にとどまっていてよいとは決して思っていないと思います。誰もそこにとどまるべきではないし、とどまる必要もないし、とどまる義理もないわけであります。しかしそこからどうやって抜け出すことができるんだろうかという問いかけがまた出てくるのであります。そこに私たちは一体何が必要なんでしょうか。その答えも実はこの出来事にあるのであります。この聖書に出てくる男の人は人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言っています。一体この人は何が見えたのかと言いますと、多くの人は自分の状態が常に正常で全く問題がない、問題が起こるはずがないとは決して思っていません、これから先も。でも自分は自分で自分をそういうふうに、私にはまだ不足している、神様に対する信頼がない、足らないんだというふうに意識しているならば、そのように戸惑って神様に求めているならば、それはまだ幸いです。中にはもう分かっている、実は本当にわずかしか分かっていないにもかかわらずもう十分分かっている、私ほど分かっている人はいない、なんていうふうに豪語しているとするならば、それは本当に危険な状態にあると言わなければなります。なぜならばイエス様にこういうふうにしっかりと言えないからです。あなたは何が見えますかというと、だってこの男の人は何て言いました、はっきりこう言ってますよね。人は見えるんだけど木のようですが歩いているのはこれが見えます。つまり自分は完全には見えていないということを正直に申し上げているんです。もしここで私たちは私だったらどうかなと思うんですけどね、きっといや分かってる、よく見えていないのに いや、イエス様がね治してくれたんだから、ここでね分かりません、よく見えませんなんて言ったら、私が信仰がないと思われるんじゃないかなんていうふうに思って、よく分かっていないにもかかわらず、よく見えます、分かります、ありがとうございましたって言っちゃうんじゃないかな。そういう自負心というものが邪魔をしてしまうことがないだろうかな。私はその傾向がよくあります。いろんなその聖書の話をしてたり、勉強会で分かっていないのに分かってるからごとくにこう返事をしてね、全然後で分かっていないことがバレちゃったなっていうこともよく起こり得ます。そしてまた同時に、私たちは今後ここで教えられていくことはですね、そのように自分自身の姿について心の平安がないこと、その自分のありのままの現実について、この何もできないものだ、何かが足りないと感じて、そしているならば、その人はその時問題なんです。その時どこに向くかなんです。どこに留まるかなんです。私たちは、例えば私なんかもう一つの例を考えるんです。イエス様が唾を置いて、そしてこのかけて目を当てて、何か見えますかと言いました。そしたら現実はどうですか。はっきりと見えますとは言えない状態。何がどう思います。失望するんです。あ、イエス様もこの程度かと言って失望して、すぐその場を去っちゃうんです。そして他に完全に見えるようにしてもらう道を探してしまうんです。私はどっちを取るだろうか、自分の中で自問自答します。そしてイエス様はこの男の人を通しまして、彼がするとって言うんだったらすぐなんですよね。間髪入れずに正直に自分の姿をイエス様に向かって語るんです。よくわからないんです、まだよく見えないんですよと、このイエス様にその不安、不十分さ、戸惑い、それをイエス様に向かってこの人は叫んでいるんです。求めているんです。他に求めていかなかったんです。私たちはすぐ結果が見えないっていうこと、信仰生活の中でたくさんあると思います。そしてさまざまな伝道生活の中で、私たちはそのことばかり経験いたします。そして目につくことは何ですか。このテレビや新聞や、そしてまたさまざまな劇場などで人々の注目を集めるような、そういう人々のこの優雅な生活、また人々の脚光を浴びていくような、そういう生活の仕方、そういったものに私たちは価値と評価を持ち、そして そういう人たちになろうとしてしまいます。でそのことが私を幸せにすると思ってしまうので、しかし、じゃあそのような人たちが人生にいつも充足感や心に平安や平和を抱いているでしょうか。そうとは限らないことを、あの有名な D. カーネギーという人はその著作の中で言っています。すごい財閥であります。前にもお話ししましたが、本当にアナウンサーが聞いたそうです。あなたあといくら儲けたら満足しますか。あと1デナリ、いや1ドルって言ったそうです。でその1ドルを手にしたらどうしますか。もう1ドルです。でその1ドルを手にしたらどうしますか。もう1ドルです。決して満足しない、そういうものだと彼は答えております。ですから私たちが憧れるような生活を送っている、優雅な生活で、じゃあ見えない、モヤモヤとした、はっきりとしない、そういったものが全て解決することができるのかというと、決してそうではない。問題は残ったままなんです。ただそれをこの世の楽しみですり替えただけにしか過ぎないのであります。そのことに気がつかなければなりません。そして今日私はその問題が起こっていることの中には、自分が罪人であるということを、これを私たちはいつの間にかその自覚を失って しているという現状を見なければならないんじゃないでしょうか。いろんな事件があります。そうすると確かに その事件に対しては言うと思う、言えるかもしれませんが、何の罪のないこの人が、この子がこんな悲惨な事件に遭う理由がわからない。いや確かにそうかもしれません。その事件についてでも何の罪もないという言葉だけがいつも一人歩きしていくんです。本当私たちは神様の前にも人の前にも何の罪もないものという自負心だけが出てまいります。ですから自分がこの足らないものであるということとか、神に対しては神に喜ばれることのできない、できるものが何一つない堕落した存在であるということを忘れて、恵みが当たり前になるんです。何かしてもらって当たり前になっていってしまうんです。私たちは御子の十字架の贖いなければ神に受け入れられることができないほどの罪人であるということを忘れてしまうのであります。そして不平不満を言って、そして思い通りにならないと、ああもう大したことないとすぐ結論を出してイエスから離れていってしまう。しかしこの盲人は違いました。はっきりと見えない時にもうダメだと言ってイエスから離れるのではなくて、そうではなくてイエスに向かって声を上げるのであります。人が見えます、木のようですが歩いているのが見えます、まだはっきりと見えないんですとこう言ったわけであります。でこの男の人の信仰の姿勢で教えられるところは、はっきりとしない疑問や不安や中途半端だと思えることにおいて、それでもなおかつ主にすがったってことなんです。主に向かったということ。でも私たちはそういう意味では覚悟を決めるっていうことの大切さなんですよね。自分の思い通りにならなくても、私を救うためにご自分の一人子を十字架につけるほどまでに私たちを愛してくださったあの主が、私たちの期待や祈りに応えられないはずがないと信じきっていくという心の覚悟なんですよね。それをしっかりと持たないまんま、あやふやな状態でこの世と信仰とをこう二股かけてどっちつかずの状態が、実は戦前のキリスト教の実は日本の姿でもあったのであります。天皇を神として礼拝してから教会で礼拝をする、それで何の疑問も感じませんでした。いやむしろそのことの方が、教会が教会として存続し残っていくためには仕方がないんだという形で、実は偶像礼拝を教会はしていただけではなくて、他の植民地であった、当時植民地であった諸外国においてもそれを進める書簡を送っています。これはまさに日本教キリスト派となってしまった状態であります。しかもこれは日本だけではありません。かつてドイツにおいても同じであります。ナチスキリスト党とかナチスキリスト教会というのができております。政府が認める教会です。それはナチスヒットラーを第一とする、その教えを第一とする、そういうキリスト教会であります。しかし日本と違うところは何かというと、それに対してノーと言った教会が数多くあったということです。告白教会と言われる教会です。彼らはその信仰に対してノーとはっきりと宣言いたしました。その宣言の中に、このナチスヒットラーがこのドイツを支配していった時にバルメン宣言というものを教会は出しまして、ヒットラーに対抗した宣言を教会として挙げています。しかし残念なことに日本はそれがありませんでした。でやはり私たちはこの71年経って日本は教会はどうなったでしょうか。何の罪もない人という言葉がことあるごとくに一人歩きしまして、人間の残虐性と堕落、そして罪とが全く意識されなくなっていってしまいました。 つまりこの男の人のように見えるようになってもう良くなったと思い込んでいるのであります。それだけで。しかしこの男の人は見えるようになったけれども完全に見えるようにはなっていないという自分の事実をもう認めているのであります。で、私たち信仰者はやはりそれが大切なのではないでしょうか。自分はまだ分かっている、ある程度分かっている、でも完全に知っているわけではない、だからといってもうダメだと言ってイエスから離れることもできない、いやむしろ完全でないことを知ってイエスから離れない決心をしていく。主が必ずもう一度目を見えるように完全にしてくださるというそのことを期待をし続けていく。で、それは具体的にはどういうことかというと、聖書を読むことをやめないことであります。また祈ることをやめないことであります。そして私たちのうちにまだ残っている罪の性質、それがサタンによって利用されるようなその誘惑があることを私たちはしっかりと知っているということです。自分の弱さをちゃんと認めていくということです。そしてその人はイエスのそばを離れません。この男の人が出した結論のようにイエスにさらに訴えるのであります。イエスの方に心を向けて言うのであります。何か見えるかとの質問に対してそこにとどまり、素直にしつこいようですがもう一度言います。見えるようになって人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますとありのままを申し上げ訴えるのであります。私たちは主の前に正直であるべきです。よく見えていないのに、よく分かってもいないのに、何かあたかも完全で全てが見えているかのように、全てが分かっているかのように虚勢を張ってはならないのであります。主は私たちのその全てをご存知のお方であります。これからもいろいろなことがあるでしょう。そしてその度にクリチャンだからこうあるべきだ、こうすべきだ、このような疑問や質問はクリチャンとしてふさわしくないと勝手に決めつけて自分で聖書から離れて解決を得ようとしてはなりません。ですから私たちはにここで教えられていることは、十分な解決が得られていない、十分に満足できる平安な状態にないからといってイエスから離れてはならない。イエスに向かってさまざまな自分の不安や戸惑いを訴えるならばどうですか。25節、それからイエスはもう一度彼の両目に両手を当てられた。そして彼が見つめているとすっかり治り、すべてのものがはっきりと見えるようになった。たとえ一塊のパンしかないからといって主イエスはそのようなことをもって何もできないお方だと考えてはなりません。イエス様はこの一塊のパンしか持ってこなかったからといってあの恵みを無駄にしたなんて言って咎めることは一切なさいませんでした。今後に備えるとき、なんと不注意な弟子たちだと言って責めることもなさいませんでした。今私たちが備えるべきことは何かというと、パンの量にだけ目をとらわれてしまうのではなくて主イエス様への信頼を忘れてしまうことに注意しなければなりません。主に目を向けて、それから一回の一塊のパンを見るべきでした。パンを見てどうしようじゃなくて主に目を向け、主に訴えて、ここにこの一つのパンがありますというならば豊かに祝福またしてくださるという、見る順序が違うんですよね。まず主を見て、そして現実を見て、そして主に期待をしていく。そうすると物事がはっきりと見えるものとなる。そして5000人と4000人を養われたように、私たちに十二分にその平安と幸いを私たちにお与えすることができるのであります。私たちはこう信じるのであります。一人子を私たちにくださったお方が私たちを中途半端なままで置かれるわけがない。 これをし、ここに心を向け、そして主に期待をしていく。自分の気に入ったような結果が現れないからといってそこから離れてしまわない、そのような主につながり続けること、それだけでって言ったらいいんでしょうか。いや、それこそが私たちにとってさらに、はっきりと主を理解させていただく方法なのであります。何か他に向かって目を期待をし、またさまざまな哲学書や、またさまざまな目に見える財力に目を向けるのではなく、主に目を向けて心を開いて期待をして、その上でこの世を見る、そのような仕方がこの71年経ってますますそれが大切なのではないでしょうか。その順番が狂ってしまったあの戦前戦中の出来事が今戦後71年を経っていつの間にかまた逆になってきてるんですね。世の中を見て、それから信仰も付け足しになっていくという、そのような視点になっていってしまっている混乱を覚えるのであります。ですから私たちは信じましょう。どんなに遅く私たちに思えても、主イエス様はかの日には必ず解決してくださる。その期待を見て、そして現在を主の前に委ねていく、手の主の御手に現在をお委ねしていく、そして私たちのなすべきことをもう一度問い直す、そんな信仰生活の手順を間違えてはならないことを覚えるのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、あなたの導かれたこの71年の日本の歴史をもう一度振り返りまして、これから信仰者として、またこの教会がどのような手順を持ってあなたの前に歩み続けるべきなのか、もう一度問い直すことができたことを感謝いたします。父として福音宣教の道が開かれないような状況に思われる時も、主よ、あなたから離れることなく、あなたのお言葉に信頼することをやめることなく、祈り待ち続ける、そのような伝道者生活を送ることができますように、主の証人として私たちキリスト者を立たせてくださいますようにお願いいたします。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。